はい、ということで、サイコロジーオブマニーですね、一生お金に困らないための科学ですかねの、2回目の音声ですけども、この本ですね、書評だと結構ありがちな、自己啓発本みたいなことが書かれてて、あんま期待しないで見始めたんですけども、とってもいい内容だなと思いました。まず なぜいいのかっていうと、一つ目の理由としては、自分の経験をもとに勝手に書いてる内容じゃないっていうやつですね。自叙伝とかなら仕方ないんですけども、結構なんかお金のなんとかの理由とか書いてる人って、自分もしくは自分と似たような人数名のなんか経験をもとに、お金とはこうだとか、本当のお金持ちになってのこうしなくちゃいけないとか言ってる人が結構多くて、おおって感じになりがちですよね。それがないので、すごく面白いなと思ったし、少し哲学的な内容ですよね。なので久しぶりにゴリゴリ読めたなというふうに思いました。で、まずこの音声では前半の部分について、ね、お話ししたいと思うんですけども、前半でとても言われていて、特に2章ですね、2章で言われているのが、リスクと運は、ドッペルゲンガーだと、紙一重だって言ってることですね。これはね、非常に面白い考え方だなと思いましたし、私的にはですね、今まで、レバ買いとかプラチナとかの位置づけをなんかちょっと迷ってたんですけども、これで結構すっきりしたなと思いました。で、なぜかっていうとですね、一つの例として、皆さんも読んだと思うので、繰り返しになってしまいますけれども、私いつもあの人の名前忘れちゃうんですよね。誰だっけ、ビル・ゲイツ。ビル・ゲイツのことが書かれてましたよね。ビル・ゲイツは、別に説明するまでもなく、パソコンを作って一大すごい富を築き上げた人ですけども、彼みたいな、ね、例がある と、彼を分析してどうやってお金持ちになれるのかみたいな話は、みんな好きなんでよく行われていますよね。でも、実際彼が情熱的で頭も切れて、時代に乗った先見の目があったっていうのはもちろん 言わなくても言わずもがなですけども、この本で特に強調されているのが、とにかく運が良かったって書かれてますよね。で、その理由は何かっていうと、彼はシカゴの高校出てるわけですけども、その通ってた公立高校ですよ、公立高校ですよ。アメリカはなんかに、私はちょっと直接行ったわけじゃ分かんないんですけど、日本よりも公立、要はどこに住むかが結構その学歴いい高校を出るための条件らしいんですけれども、彼が言ってたのは普通の高校ですよ、アメリカのシカゴにある。で、たまたまそこにいた数学の先生が、ただその教科書で勉強するだけじゃなくて、これからはちゃんと手を動かして勉強しないと数学理解できないだろうって言って、みんなでなんか保護者でお金を出し合って1台パソコンを買ったんですって。それをに没頭して、で一緒に没頭する友達ができて、その人たちと一緒に、マイクロソフトを作ったわけですね。ですよ。で、彼自身もそれを認めていると、とにかくついてたって、あの時あの高校に通ってあのパソコンに振らなかったら、このマイクロソフトはなかったかもしれないって彼も言ってるわけですよね。なので本当にね、運なんですよね。運です。あとですね、数々の起業家の話が書かれてますけども、例えばロックフェラーとかは、もう法律を逸脱することが多々あったということですよね、いうことなんです。ですが、今ロックフェラーっていうとなんか素晴らしい起業家としてよく紹介されてますよね。事実これアメリカでも多分そうだと思います。だけれども、法律を犯して、決算書を粉飾したけれども、株価を上げることができた、アメリカのエンロン社、もう結構前ですよね、もうどれぐらい前だろう、2000年前後ぐらいかな、あの事件があったのって、は未だに、なんか極悪企業の例みたいな感じで紹介されてますよね。でもやってることは一緒だと。それをどういうふうに後から見られるかっていうのも結構運的なとこあるよねというふうに書かれていて、非常に面白いなというふうに思いました。冒頭に言った通り、この本っていうのは非常にその哲学的でもあり、一つの事例だけであだこうだ言ってないところがすごく面白いっていうふうに言ったんですけど、これまさにそうだと思いません？例えばですけども、エンロンがなぜダメだったのか、そしてそれ私たちはどういうふうに真似しない方にしなきゃいけないかみたいな本もあるし、逆にロックフェラーがなぜこんなに素晴らしく成功したかみたいな本もあるわけじゃないですか。でも他のものとおしなべで比較してみると、ロックフェラーはたまたま後から素晴らしい経営者って言われただけで、同じようなことをやったエンロン社は、罪人扱いされたっていう違いが見えてくるわけですよね。これがね、非常に面白いなというふうに思いました。 で、まあ、ちょっとここからはね、私の頭の整理のために喋るので皆さんにあんまり関係ないかもしれないんですけども、これで、ね、なんか私の中で私が運営している数々のサービスの線引きができたなと思ったんですね。でそれは何かっていうと、これいつか図でシェアしようと思うんですけども、この本に書かれていたその運の部分ですね、運以外のこともこの本には書かれてますけど、運について言うと、それって多分プラチナでやることだなと思ったんですよね。つまり1000万円ぐらいまでって、確実に運以外のことでいけると思うんですよ。例えば筋トレしてセロトニンとか、テストステロンがちゃんと出るようになったらやる気度が出たりとかガリガリできたりとかして、まあ、働けば働くほどお金は入ってきますからね。普通は1000万ぐらいいくじゃないですか、年収1000万ぐらい。でもそこで止まっちゃう。でなんかやっぱ効率悪いし、じゃあ潜在意識を使いましょうってなりますよね。で潜在意識もちゃんとトレーニングすれば誰でもつながれますよね、育てられるし。それが大体小金持ちランクだなと思ったんですよ。だからレバ会ですね、小金持ち。レバ会はまあ5000万から1億ぐらいなんで小金持ちと。で次の資産1億円プラチナ以降ですね、はやっぱ運がかかってくるなと。だからこの本で書かれてた運はプラチナ向けの話だなというふうに思ったんですよ。だから本の書評のところでなんかありきたりな自己啓発本って書いてた人っていうのは多分ですけども、年収1000万いってない人たちなんじゃないかなと思ったんですよね。そこに気づけなかったんで、なんていうことをちょっと思いました。非常に面白い本だと思うので次回の音声にも続けます。以上です。